東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。まあもう今年ももう10月中旬早かったですよね。1年いや本当になんか、家にいる時間も長かった気がするんですけどね。っていうかもう早くこう今年を過ぎてほしいとかそんな気持ちもあるのかもしれないんですけど、まあいろいろやり残したこともありますが、もう今年はしょうがないと思って、で来年はじゃあこうしようとかまたああしてみようとかっていろんなこうプランを練ってる途中なような気がしますけどね。また普通の生活の中でも、まあ、節約が身についたりとか、無駄なものは買わないようにしたりとか、だいぶこう生活の面でも変化があったような1年だった気がします。もちろんね私も、行動がだいぶ変わってしまって、ポケモンも家の中でできるようになってたもんでだいぶポケモンも捕まえたし、だと家族もやっぱポケモン興味を持ったみたいで、で同じ端末でやってるんですけど、すごい歩きに行ったりとかで珍しいポケモン捕まえてきたりとかして、こうやって人の行動だんだん変わっていくんだなとかっていうことを感じましたかね。また来年もどうか無事に過ぎてほしいと願いながら、今日を過ごしたいと思います。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではDJ アッキーのアニメーションドリーム第188回目放送、思いを届ける始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーですが、その前にいただいたコメントをご紹介したいと思います。第185回目放送の時のものです。ラジオネーム日暮様からです。彩雲国物語もちろん見ましたよ。私もアニメを見ただけなので小説が元になっているとは知りませんでした。アッキーさんとは好きなアニメが似ている気がして親近感湧きます。笑う。私の好きなキャラクターはリク・セイガですね。主題歌の始まりの風がまた合っていていいですよね本当にコメントありがとうございます。ですね、皆さんにちょっと、補足なんですけど、このリク・セイガーさんっていうのはですね、天才肌で要領がよくって、シューレイちゃんとは、対照的な人物です。ハンサムで頭がよくて人当たりがすごくいいんですよ。なんですけどシューレイちゃんに対して態度が豹変しました、悪役なんかなとか思ったんですけど違っていて、管理という職業 なんですけどもね、あの、なんていうかな、公務員さん公務員さんですね。その管理っていう職業が見方によっては、まあ、悪にも善にもなるっていう役割を担っているんだなっていうことをつくづく感じさせられるような設定で、とても興味深い人です。どうですか、陸星賀さんですか。あ、まあ、今後シューレイちゃんとどういうふうに絡んでいくか目が離せないですね、はい、あ、そうなんです、あの小説が元になってて、私もこの小説を、ね、最近読み始めました。図書館で書いてくるんですけどね、ちょっと薄めなんです。なんですごく読みやすいです。それで文章を読んでると、その該当するところの映像がこう頭に浮かんできますね。いや、やっぱりでも一番こうあのすぐ声が聞こえてくるのはね、あのセーランですなんかこう、うん、いろんなことをこう思っているような声で、はい、セーランの声が一番最初にこう浮かんできます。本当にこの文章っていうものから映像に起こす、でほとんどその自分たち、私が思ってたその内容とその映像が一致するっていう、ね、小説読んでもすごいって、つくづく思いますね。もうずっと何十巻まで出てるみたいなので、あの読み進めていきたいと思います。まあですかね、実はですね、でもこの彩雲国物語、あらすじを先にもう私読んでしまいました。もうそんなことしたら楽しみとかないじゃんとか思われると思うんですけど、もう実は気になって気になって仕方がなくって、夜眠れなくなっちゃってでもしょうがなくて、あらすじだけ先に読んでしまって、一応あ、何ですか局長さんあ、まどかもう先に読んでしまって、はい、で、あの安心して落ち着いて、小説読んでいきたいと思ってます。もうシューレイちゃん頑張ってって言って、もう心の中で叫んでますかね。はい、そんなことで、はい、あのコメント本当にいつもありがとうございました。皆さんもぜひ何か気になったことがあったらコメントしていただけたらなって思います。それではお待たせいたしました。本日の愛しのアニメは劇場版バイオレットエヴァーガーデンです。はい、もうこの作品はですね、2019年9月6日に公開されたバイオレット・エヴァーガーデン外伝、永遠と、自動式人形っていうお話の時に一回お話ししてるんですけども、今回はいよいよフィナーレっていうか、こう多分このお話はここで一旦は終結するんだろうなっていう内容になってます。まあ、私はそのずっとテレビ の, あのアニメを知らなかったので、ずっとこうあの途中途中の作品の中で、あ、バイオレットはこういう経歴を持ってたのかとか、あ、こういうふうな人に囲まれて、あの自分っていうものを見つめているんだなとかっていうことは分かっていたんですけども、この、あの自動式人形っていうのはですね、人の思いを手紙にして、まあ、アヤの、まあ、代筆業ですね、代筆業の仕事なんですけども、それをもう自動式人形っていう名前でドールって言ってます。このドールっていうのが、その代筆人形をする、代筆を、手紙の代筆をするっていう職業にしてる人のことを、まあ、ドールって呼んでるんですけども、このドールに着く前っていうのが、バイオレットちゃんは実はあの幼い頃に武器として育てられて、戦場を駆け巡っていたんですね。なんというか、まあ、で、あと、まあ、感情などはなくて、ね、人を殺傷していたっていう過去があったんです。なんですけども、ある人の、勧めによって、あの自動式人形、手紙を代筆する仕事に、就きます。で、ところどころでそのバイオレットに、ま、名前を付けた人がいるんですね。バイオレットに名前を付けて、バイオレットっていう名前にもうふさわしい、人間になりなさいっていうようなことで諭された人がいるんですね、きっとね。で、その人をあの思うんですけど、その人にはもう会えないっていう設定なんですね。だからそのバイオレットちゃんが最初はもう感情なんかなかったのに、この手紙の代筆をするということで人と関わっていって、でその関わり合いの中で自分の感情がこう湧き起こってくるのを感じているっていう、そういう状況なんですね。で、このバイオレットが代筆するその手紙が本当に好評で好評で、 まあ、自分自身もあの私の声踏みには定評がありますって自分で言うぐらい手紙を書くの上手なんですけども、でその、 あの手紙を書くっていうことは結局相手がどういう気持ちでいるかっていうのを、うん、まず自分にの方に入れて、それからそれを、まあ、アウトプットするっていう、インプットの作業とアウトプットの作業っていうのが同時に起こりますもんね。だから大変な作業ではあるんですけど、その代筆を頼む人との、うん、心の触れ合いを通して本当に素晴らしい手紙が出来上がっていくっていう過程も、うん、見逃せないところだと思います。まあバイオレットちゃんね、本当に、うん、バイオレットちゃんはもうあの人気 の, あのドールですから、もう3ヶ月先まで仕事が埋まってます。なのでちょっとね休んだりとかすると仕事が滞るとかって言って、もう帰って仕事しますとかっていう、ちょっと寂しい、ちょっとねこう付き合いづらいところもあるんですけども、それでも周りの人がバイオレットちゃんのことを大切に思ってで接している姿っていうのを見ると、なんか心がほっとしますね。あと今回は今手紙っていう話が あったんですけど、一応世間としてはやっと戦争が終わって、まあ条約に調印して、でやっと平和な世界が訪れてきたっていうところなんですけど、ちょうど手紙と合わせて電話が普及し始めた時代なんですね。で、まあ、手紙電話が普及してしまえばもう手紙なんて役割はなくなるっていうふうにして郵便局の人たちも、ね、中には思ってる人もいたんですけども、いやいや、やっぱり手紙も必要、電話も今後は必要になってくるっていう、手紙で補えないところが電話で補えたっていうところがあったりしてですね、うん、ここは上手に表現してあるなとか思います。あとですね、やっぱりこの、京都アニメーション制作なんですけれども、映像がものすごく綺麗です、うん、でデザインとか、あと色使いだとか、その、なんていうか、ロケーションがこう映っていくカメラワークとかっていうのが見事で、結構長い時間座って見てるんですけど、あんまり長さを感じさせないというか、まあ、今回はねこうどんどんどんどんシーンが変わっていくことが多かったので、それでもあれだったんですけど、そうは言ってもですね、やっぱり結末、うん、ここは映画館で、もしくは作品で見ていただけた方がいいかなと思います。バイオレットがもともとあんまりこの心の感情っていうのが表に出ないタイプの人間ではあったんですけども、でそれがだんだん人に伝えることができるようになる、で自分も感じるようになる、でもその感じるようになった原因はある人の言葉にある、でその言葉から成長していくっていう、言葉ってやっぱり大事なんだなっていうことをつくづく感じさせられますね。手紙大事ですよね、うん、なんだけど手紙書くの本当に大変なんですよね。でもちょっと伝えたい思いがある人は手紙に託してみてはいかがでしょうか。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ポッカリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は朝だけです。はい、朝だけ映画行ってきました。もうだいぶね映画公開前から、うん、割とニュースになっていて、そうですね、二宮さんがね主演にして、あとですね妻夫木聡さんとかも共演、平田満さんとか、吹雪純さん、あと黒木花さんですね。なかなかいい味してました。はい、さてさて、この話はこの映画はですね、写真家の浅田政志さんの、はい、家族のお話になってます。 で、あと脚本と監督はあの中野良太さんっていう方が、担当したんですけども、実はですねこの映画公開の日にですね舞台挨拶中継っていうのがちょうどありまして、私ちょっとラッキーにその中継だったんですけど舞台挨拶見ることができました。それであの実はですねその時に、まあ、二宮さんも今言った方はみんなご出演されてたんですが、プラス監督さんとあと浅田さん本人もいらっしゃってましてですね、首からこうカメラをかけて、ああの人がじゃ あのモデルの人なんだとか思ったんですけど、であのどっちかというと本当にもうまさにカメラマンさんですね。ちょっとこう痩せ気味でひょろひょろっとしてるんですけど、なんていうかな、この感覚だけは鋭いっていう感じの方で、まあ、あの中継ですからね、画面で見ただけなんですけど、それでもちょっと話してるのを聞いたりとかして、いや、いかにこのご両親が大事に育ててきた人なのかっていうことが分かるような感じです。はい、もうね、家族の中でいろんな家族がいますけども、この浅田家は一体どんな家族だったんでしょうか。まあ、あの浅田さんがね、あの写真家として身を立てるまで、それからあと身を立ててからね、それからどうなってるかっていうところが合わせて表現されています。もともと浅田さんはですね、どっちかっていうとあのやんちゃな次男坊なんですけど、妻夫木さんが長男役したんですけど、あのやんちゃな弟で、弟は自分の夢を叶えて写真家になったって言って、まあ、ナレーションしてるぐらいなんですけども、その弟さんはなかなかやっぱり、なかなか芽が出ないっていう表現でいいのかどうか分かりませんが、写真家として身を立てていくにはやっぱり苦労をしています。で、専門学校の時代にもやっぱりちゃんと授業にも出てなかったみたい で、卒業も危ぶまれるときに、人生にあと1枚だけ写真が撮れるとしたらどれを撮る、何を撮るっていうことを学校の先生から、写真学校の先生から言われて、で撮った写真、それが家族の写真だったっていうことなんですね。で、でその写真でどうもなんか学校の賞をもらったとかなんとかっていうのをちらっと聞いたんですけど、そこはあんまり詳しく言われてなかったんですけど、でもそれが元で家族の写真を撮って、で東京に出ていくっていうところなんですね。なんですけど、もうその家族の写真っていうのが本当どっちかっていうと、なんていうのかな、コメディ系なんですかね。仮装して撮る、それも家族全員で撮るっていう。だからあのカメラマンは、いなくて、カメラマンいなくて言ってないんですね、あのあれです、あれタイマーで、タイマーで撮る写真で、で4人が入って、絵になってる。これパンフレット今回買ったんですけど、このパンフレットの中にその家族写真が全部入っていまして、あれこれもしかしてと思ったら、やっぱり浅田さん本人が撮った写真になってまして、本当にこう写真集みたいになってるので、ちょっとお得とかって思いました。うん、実際浅田さんは映画の中で何枚も写真を撮られていて、でその写真が映画に使われてるっていう、本当贅沢な使い方したなとかって思ってます。だけど写真家の浅田さん自身も、ね、まさか二宮さんが自分の役をするなんて思いもしなかったみたいで、最初は本当にびっくりしたそうです。ああそうなんだろうな、だから浅田さんのねびっくり度もちょっとよく聞きたかったんですけど、中継の時はその話をしてる人にこうカメラの焦点が合ってしまうので、周りの人の症状とかちょっと読めないんですね。であの司会は笠井さん、笠井アナがやったんですけど、笠井さんも本当ほとんど声ばっかりで、あれですね、中継ちょっとラッキーしました。ですね、あとこのお話は、まあ、家族写真、家族の話と、もう一つは東日本大震災の時の話が出てきています。この時に瓦礫の中から泥だらけになった写真を一枚一枚水で洗って洗浄して、持ち主に返す作業をした人たちのことが出ていました。で、これは本当にすごい作業で、何枚前にもなっただろうっていう、その写真をその写ってる人たちね、にその絡んでる人たちに返す作業っていうのをやった人たちがいる。これは私ちょっと知らなくてちょっと恥ずかしかったんですけども、なんと今でもその写真を持ってその写ってる人たちに返す活動を続けてる人がいるっていうことも分かりました。 でこの震災の時にお父さんを亡くした女の子から私たちの家族写真を撮ってほしいっていう依頼を受けたんですけども、さすがに浅田さんも初めは断った状況だし、だけどそれがその後どうなったかっていう感じですね。今回ちょっと話がこう飛んで申し訳ないんですけど、この浅田さんを見出した人っていうのがいます。30社以上に出版社断られたんですけども、最後の1社が写真集の出版に応じたんですね。でその人は女性で、でまあ本当に何て言うかな、恰幅のいい女性で、本当にこの何て言うかな、才能を乱す力、視点だとかものの考え方だとかっていう、こういう人を見る目ってどういうふうにして養われていくんだろう、どういう人生を歩んできたらこう人を見る目ができるんだろうとかって言って、すごくそのね、写真集を出版した出版社の社長さんにこうなんか興味があるんですけど、私は、うん、独特の考え方があって感性を持ってらっしゃるんだろうなと思うんですけど、結局その社長さんが出版したその写真集でどうも有名な賞を取ったっていうこともありましてですね、余計にその辺よく聞きたかったんですけどねまた機会があったら聞くこともあるでしょうかね。それと今回震災の件で家族写真の、まあ、重要性っていうかありがたさっていうのもつくづく感じました。うちもですね、両親の金婚式の時に、まあ、とりあえず集まりましてですね、写真撮りました。もう本当にうちはもう数人なんですけどね、だけど一つの写真に収まっているのをこうリビングに飾ってあるのを見るとやっぱりへーって思うんですね。だけどこれはあくまで家族写真で、まあ、他人に見せるようなものじゃないって私はこう思ってたもんですから、そうじゃなくって家族、私の家族はこんな家族なんですよってどんどんこう人に見せることができる人っていうのはやっぱり考え方が違うんだなっていうことを思いました。本当にこの写真を撮る人、その家族の写真を見た人が感動する写真撮れるっていう、まあ、写真家っていうそのプロのゆえん、プロたるゆえんなんだろうなと思いました。もうね、なんか家族の写真なんて人に見せられないやとか思ってたんですけど、いや全然そんなことはなくて、思いっきり家族、私の家族はこんな家族なんですよって見せられるっていうのはやっぱ羨ましい気もちょっとしますかね。そうそう、あと年賀状に家族写真を使う方とかが私にいただく年賀状にも何人かいましてですね、夫婦2人の時から子供さんが増えたりとか、そうすると今度子供さんだけの写真になったりとかして、すごく微笑ましいんですけど、最初はね、ああ写真だとか思ってたんですけど、やっぱりこう30年もこう時が経つとですね、もうすっかり子供さんも大きくなってるっていう、でこの時の流れをつくづく感じるっていう、二度おいしい年賀状みたいなね。なんかもう私はもう家族写真を年賀状には使わない派なんですけど、それでも実は家族写真もらうと嬉しいっていう変なね、矛盾してますよねとは言っても、今年は皆さんいかがですか、家族写真撮ってみませんかそんなことを思いました。まあ、写真たったの1枚ですけど、この写真から読み取れるいろんな思いを、うん、受け止めたような映画になりましたのでご紹介したいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは劇場版バイオレットエヴァーガーデンでした。はい、まあ、フィナーレっていうことで最後を知ってしまったので、遡って最初からテレビアニメを探してきて見たいと思いますね。結末を知ってるからほら安心して見れますからね でもバイオレットのね心の動きをこうたどる作業になると思うんですけど、楽しみであります。あとぽっかりタイム利用術では朝だけでしたね。本当に家族の絆っていうのが、うん、こういう時に出てくるんだなっていう、まあ、朝だけの教育方針もあったでしょうけれども、やっぱりね写真家を支える人たちがいるわけですね。はい、やっぱりなかなか苦労してる時に人の支えっていうのはとても心の励みになるんだろうなっていうことは考えました。さてさて本日の感想なんですけども、まあだんだんですねいろんなお話が最終回を迎えましてですね、前話した中国時代劇ドラマのミーユエっていう戦隊校のお話なんですけど、いよいよ最終回を迎えそうです。もう彼女がねどんだけいろんな苦難に耐え忍んで今こういう風になりましたっていうところで終わりそうなんですけど、女性の生き方っていうのもこういう方法もあるのかなっていうのも感じました。あとですね、リゼロから始める異世界生活なんですけども、こっちも第2シーズンがちょうど最終回迎えまして、こんなとこで終わるのっていうとこで終わりましてですね、もうちょっと待ってよ、これまた3シーズン始まるの何年かかるんだろうっていう感じなんです。まあ、こっちはもう全然結末が見えませんから、はい、しょうがない、もんもんしながら待ってるしかないんかなって思います、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第188回目放送、思いを届ける、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はみんな大好きハンバーグにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.